では、今日の今朝お読みする聖書の箇所は第一列王記の10章6節から9節、になりますが、午後に9節から11節までをお読みしていきます。なのでそこでですね、一節ずつこのソロモンの生涯のこの最後の方、そして実はソロモンの生涯がこれで終わるんですけれども、11節のところで終わりますが、今朝はですね、この10章の6節から9節までを読みたいと思います。彼女は王に言った。私が国であなたの実績とあなたの知恵とについて聞き及んでおりましたことは本当でした。実は私は自分で来て自分の目で見るまではそのことを信じなかったのですが、驚いたことに私にはその半分も知らされていなかったのです。あなたの知恵と繁栄は私が聞いていた噂よりはるかに勝っています。なんと幸せなことでしょう。あなたにつく人たちはなんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立ってあなたの知恵を聞くことのできる家来たちはあなたを喜ばれ、イスラエルの王座にあなたをつかせられたあなたの神主は褒むべきかな。主はイスラエルをとこしえに愛しておられるので、あなたを王とし公正と正義とを行わせられるのです。今発言した彼女とありましたが、シェバの国の女王が話しています。ソロモンの知恵を聞くためにすべての国の人々がエルサレムにやってきたと聖書に書いてありますが、で彼の知恵の噂を聞いたですね。でそれでこのシェバという今のイエメン、ご存知ですかね、あのサウジアラビア、アラビア半島のこの南にある、そこからですね、この旅をしてきました。有力者たちも共に来た。相当なこの国の事業のような形でこの大きな施設以上ですね、女王が来てますから、相当な旅を、2ヶ月ぐらいかけてですね行ったかと思います。でそしてソロモンに対して難問を持って試しましたが、そのすべてをソロモンは解き明かしました。でその時に宮殿の中にいますから、その宮殿の様子を見たわけなんです。で一日の食事の量も彼女は見ました。でそれで5節に、その食卓の料理、列席の家来たち、従者たちが仕えている態度とその服装、彼の検釈官たち、および彼が主の宮で捧げた全焼の生贄を見て息も止まるばかりであったっていう感じですね。そしてこの知恵と富がどこから来ているかを彼女は話したんですよね。それが9節で、あなたを喜ばれ、イスラエルの王座にあなたをつかせられたあなたの神主は褒むべきかな。主はイスラエルを常しえに愛しておられるので、あなたを王とし公正と正義と行わせられるのですと、主の名を褒めたたいている。だから主がこれらのことをすべて行ってくださって、ソロモンが何か優れているからではなくて、主がソロモンをこのように偉大にしてくださり、主がこのように知恵を与えてくださり、そして正義と公正を行わせてくださったんだと褒めたたいているわけなんですね。で先ほどの息も止まるばかりであった、皆さんも息が止まるほどすごいって思ったことってありますよね。この前のイスラエル旅行で、私旅行記書いてるので、録音したですね、ファイルも聞きながら書いてるんですけれども、おーおーって声が聞こえるんですね録音している兄弟の声なんですが、ちょうどそこではですね、ハツォルというところで、 そして、ソロモンが作った、この城壁の門を通った時に、まあほぼ3000年前のですねところを自分が、まあ、歩いている、足で踏んでいるっていうことで、おーっていうふうに、まあ、言っている声だったんですが、まあ、こういうことを皆さんにもあるかと思います。で、皆さんが興味のある分野で、まあ、それに秀でてる人の、まあ、その技を見ると、まあ、顎が垂れたままっていうことあるかと思うんですね。例えば、まあ、野島さんだったらもうギタリストですよね。そのテクニックを見たら、うわーなるかと思います。あ、ならないですか。そうですか。私は中高の時に、中学校と高校の時に卓球部にいたんですが、世界選手権のその選手のですねプレーを見てると、ずっと口を開けた、まあ、開けっぱなしですね。昔はですね 2,3 千円かけてこれビデオ購入するんですよ。そしてその世界選手権の子を見てですね、おーってこうやってたんですけれども、今 YouTube で200、300とあるもう無料でですね、閲覧できる、あのこの動画を見ることができるんですが、で最近はですねノーベル賞ですね、日本は本当すごいですね、まあ、ノーベル賞ラッシュって言ってもいいかもしれませんが、まあ、一番最近の受賞者野中教授の iPS 細胞については、日本人の山中教授ですね、すいません、いつも間違うんですね私ね、山中教授がですね、iPS 細胞のことで日本人がの賞賛が集まったわけなんですが、ソロモンってもっとすごかったんですよ。ノーベル賞どころじゃないですね。エジプトや東のすべての人の知恵よりも優れていたと、勝っていたって書いてあります。そして箴言が3000、歌が1500首。箴言って簡単そうで、実は皆さん知恵のある言葉としてですね残したい、これを一つ書き上げるとしたら1年一つかかります。1年でもつまないね、人生かけて一つできるかなっていう。でそれを3000ですよ、3000。そして彼は植物学者であって動物学者です。文字通り生きる百科事典ですね。ですから世界中の王たちがはるばる遠い国からやってくるほどの存在であったんですよ。で、なんでソロモンがこうなったかということをちゃんと聖書は記しています。第一列王記の4章の29節で、神はソロモンに非常に豊かな知恵と英知と海辺の砂浜のように広い心を与えられた。ソロモンが神様にどうかこのおびただしい民を裁くための判断力をお与えくださいと祈ったんですよ。でその前から実は幼い時から知恵を持っていたというのは分かるんです。父ダビデがですね、このこれこれのものを処分しなければいけない、でもあなたは知恵のある人だからと言ってるんですね。でこれがまだその祈る前からそのような知恵があったということが伺えるんですけれども、でも主にその願いを立ててからが、そのなんていうのかな、圧倒的に増加したわけなんですよ。もうとてつもなくその知恵が与えられた。つまり神から来た知恵であると。で聖書には確かに将来その生まれながら持っている能力がある人なんだけれども、神の御霊が与えられることによって10倍も優れた能力を持つようになったという人物の例があります。例えばダニエルと3人の友人なんですけれども、彼らはバビロンに捕らえ移される前から 容姿が美しくて知恵に秀でて知識に富んでいて、でそれでカルデア人の文学と言葉を教えるにふさわしいもの、もともとその王宮王族のものであって、そして容姿のみならずその知識があったというふうに書いてあるんですけれども、後でこう書いてあるんですね。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。それでダニエルは全ての幻と夢とを解くことができたとありまして、次に国中のどんな呪法師呪文師よりも10倍も勝っていることが分かった。単に優れてるんじゃないんですよ。国中のバビロン帝国のですね、どんなこのシンクタンクよりも優れていたっていうんですね。これ神が霊を与えていたからということが書いてあるんです。このように神が御霊によってご自分の霊によって人に能力を与えられるんですけれども、じゃあ今の自分の能力をもっと活性化させてくださる方なのかなというふうに考えたら大間違いなんです。今私はこれができるけども、聖霊様、私もっともっとできるようにしてくださいですね。そうじゃないんですね。今の能力、つまり肉の力によって神様のについての事柄に取り組もうとすると散々な結果になります。モーセがそうでした。彼はパロの宮廷で育てられたんですよ。超一流の教育を受けて言葉にも行いにも優れていたって書いてあるんです。でも40歳の時に同胞のイスラエル人を救い出したいという願いが与えられて、無知打っているエジプト人から一人のイスラエル人を救おうと思ってエジプト人を殺しちゃったんです。で今度はなんとですね、イスラエル人同士が喧嘩してるんですよ。で仲裁になりました。これいけないじゃないかと。そしたらですよ、お前あのエジプト人のように俺にもするのか。バレバレだったんですね。それで彼はエジプトから逃げて羊飼いの身となったんです。でさらに40年生き、80歳の時にもう絶対に自分ではできないと分かった時に神様があえて彼を選び出して預言者としてくださった。神の言葉、この律法を受けるものとしてくださったわけなんです。ですから私たちにはイエス様に対する信仰を持つ前から与えられている先行する、先行って先に行くっていう先行ですね、先行する恵みと、キリストを信じることによって神様が与えてくださる御霊の賜物の2つがあることを知らなければいけないですね。でそれを知るのに適切な人物、典型的な人物が使徒パウロです。彼はキリスト教に対する迫害者でした。彼が持っていたものは全部キリスト教、キリストに対して反対するものと思ってしまいますが、ガラテア書の一章の15節にパウロがこう言ってるんですよ。生まれた時から私を選び分け恵みを持って召してくださった方、生まれた時から選び分けてくださったんだって。一体どういうことか。皆さんがね、すごくこれはキリスト教に反対している、自分の信仰に反対しているっていう、それが神によって選び分けられたものって一体どういうことか、わけわかんないじゃないですか。でもよく見てみるとパウロはキリキアのタルソというところで生まれた人なんです。そこはギリシャ文化の濃厚なところなんですね。彼にとってギリシャ語を話すことは母語を話していると同じことでした。ギリシャ人が、その異邦人が何を考えているかってよく分かっていたんですね。日本にいるとですね、なかなかこの環境がつかめないですね。ローマが支配しているのになんでギリシャ語なのっていう話も出てきますし、あとユダヤ人の間ではヘブル語を話している、またアラム語っていうのもあった。でこのように多言語多文化、この重層的になっている状況の中ですけれども、パウロはギリシャ人、ギリシャ語、ギリシャの思想、 よく分かってたんです。でもユダヤ人から生まれてます。そして彼はエルサレムに行って、その時の本当に最も優れていたであろうガマリエルという律法学者から律法を教わり、そして、他の文献によりますとパウロに書物を与えるのにもう亡くなってしまうんではないかと困ってしまうとガマリエルが言うほど彼は勉強した人なんです。で、自分自身では律法については非の打ち所がないほどであると、徹底的に神の言葉を知っていた。律法は何であるかというのを知っていたわけなんです。律法的になる人、律法主義的になる人って本当は律法を知らない人なんですよその限界を一番知ってる人が彼だった。聖書を知っている。だからメシア、キリストを聖書から、今の新約の聖書じゃないですよ、旧約の聖書からメシアがイエスであるということ、イエスがこのメシア、キリストを約束されたキリストであることを伝えることができたわけです。そして彼は生まれながらのローマ市民なんです。で、これも日本人分かりづらい。役所行ってどうですか、引っ越しましたね。東京からじゃあ静岡県に移りました。で、ここで住民票抜くわけですよね。そして静岡県でその役所に行って住民票入れるわけなんですよ。もうあまりにも空気のようになってますけれども、このような自由な国っていうのは世界の中では一部なんですよ、ね、ある国においてはそこの市民になること、その首都の市民になることが特権なんですね。それを得るために努力しなければいけない。移動の自由っていうのはないんですよです、ね、ローマがそうだった。ローマ市民っていうのは特権です。奴隷によって成り立った社会です。それが大きな金を払ってそして得るような市民権だったのが、パウロは生まれながらそれを持っていた。だから彼が世界に宣教に行くときに、その法律的な制約というものが少なかったんですよ。ある時に彼は守られていく。いろんなところで鞭打ちであるとかですね、いろんなこの法廷で裁かれなければいけない、この法的に保護されていたので、福音を飛躍的にこの広めていくことができたわけですね。今で言ったらインターネットみたいなものを彼は自分の生活そのものの中で持っていたということなんですよ。迫害者でしたけれども、神はもう恵みを持ってそれを用意してくださったわけなんですね。それでコリント人への第1の4章の7節に、コリントの信者に対して戒めている言葉を彼は話しています。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？すべてが自分に与えられているものは神から来たものなんですよ。なんでそれを自分が持っているかのように誇っているかのようにしてるんですかっていう戒めなんです。いかがでしょうか。褒められるときに違和感を抱かないでしょうか。これ正常な感覚です。まあ日本人であれば褒められても、いやいやそんなことないです、そんなことないですって、こうやってこれが遠慮の文化ですよね。そうではなくて、褒められた時にこれ俺じゃないよねって、私じゃないよねって、私のものじゃないよね、神様でしょって、おかしいよな、これが正常です。で、これがこう褒められて、何回も褒められてですね、なんか自分が何か思ってるんじゃないかって、こういうふうに信じていってしまうことが問題なんですが、もともとは全然違う、全部が神から来てるんだ。だからシェバの女王はソロモンを褒めてるんですが、主ご自身に、神に栄光を返しているわけなんですね。これ10章の1節にも、主の名に関連してソロモンの名声を伝え聞きってあるんですよ。だからその なんか知恵がある人だ、この人すごいとかっていう百科、いける百科事典だ、そういうんじゃなくて、主の名に関連して彼がそのように知恵があるんだっていうのを最初から聞いてたんですよ。それで興味を持って言ってたんです。そして9節で、あなたを喜ばれ、イスラエルの王座にあなたをつかせられたあなたの神主は褒むべきかな。主はイスラエルを常しえに愛しておられるので、あなたを王とし、公正と正義と、もう全部主がしてる。ソロモンを見ているんじゃなくて、主がこれをしているというふうに主ご自身を見ていると。このようにしてソロモンが自分を言い広めるのではなくて、主をこれを証しするというわけです。証しする、証ししてたわけです。そしてシェバの女王は金とかバルサム油とか宝石とかを、このシェバというのは非常にこの天然資源に優れているんですね。でこれをですね、捧げたんですね、ソロモンに。でこれがまさにイエス・キリストご自身の姿なんですよ。クリスマスの時にその一部を買いに行ったんです。それは東方からの博士が黄金を携えていったわけですね。そして先ほど読んだ、行かなくていいですよ、イザヤ書の60章がイエス・キリストがエルサレムに戻ってこられて再臨されて、そのエルサレムに世界中の人たちが、そこにある特産物ですね、その財産を捧げに行くという場面になっている。つまりソロモンはイエス・キリストを証ししてたんです。だからイエス様は福音書の中でシェバの女王について言及されたところでこう言ってるんですね。南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って彼らを罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンより勝ったものがいるのです。この勝ったものというのがご自身のことです、イエス様のことです。シェバの女王がソロモンのところに来た、これは実はそのソロモンの背後におられるこのキリストご自身、この知恵を聞き、そしてこの方に捧げるということを行っていった。でこれがこの神の証しをしていくことが神の民に対する神様の願い、世界の光となりなさいというのが願いなんですね。主がイスラエルにあなたを民の契約とし国々の光とすると言われましたが、弟子たちに対してあなた方は世界の光ですってこう言われたんです。そして光で大事なことは輝かさなきゃいけない、当たり前ですよね。イエスもこう言われてます。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません、燭台の上に置きます、そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前に輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。隠すのは光、意味がないよということですが、ですからイエス・キリストを信じる、信仰を持つと決めた者はおのずと人々の前で行いをしていくわけです。例えばその初めの一歩がバプテスマですね。でバプテスマを受けないで、水のバプテスマを受けないでパラダイスに行った、あの十字架の横につけられた、あのイエス様の十字架の横につけられた罪人もいたんですが、そうではない人たちはイエス様を信じたら水のバプテスマを受けました。確かにキリストにつながるもの、キリストと一体になったものなんだということをその人々に見える形で表していくわけです。イエス様がこう言われました。ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。でこれ何を言ってるかって言ったら、最後の審判の話をしてるんですよ。最後の審判においてですね、そしてこの、まあ、法廷に出ていくわけですけれども、申し開きをしなければいけないんですね、一人一人が。でイエス様を人々の前で認めた人は、 審判の席でイエス様が父なる神様に、あ、私この人のこと知ってますから、あ、あ、 OK OK、 じゃあ次そしてイエス様知らないって人の前で言った人は知りません ということなんですね。で、ここのイエス様が語られた御言葉の背景というのが、実はイエス様を人々の前で認めたら殺されるかもしれないっていう、まあ、そういう背景があったんですよ。だから、なんで私たちが隠してしまうのか、恐れるからですね。でも恐れると滅んでしまうよっていう警告がヘブル書の10章の39節にあります。誰が私を見てるか、私がイエス様を信じている、イエス様に従っているということを見せてったら変なふうに思われる、こういうふうにですね、恐れてしまうわけです。で、もう一つ理由として挙げられるのは神への不信感です。タラントの例えですね。5タラント受け取ったものと2タラント受け取ったもの、儲けを持っていたけれども、1タラントのものは、受け取ったものは地の中に隠した。で、彼がこう言ってます。あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集める、ひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。神はひどい方なんだ信頼してないんですよ。だから今の生活をこの人物のために、この神というもののためにですね、台無しにしたくないと疑念があるんですね。だから光を、この神から恵みが与えられているのに神のところに来ないということをしてしまうけれども、神のところに来た者たちはその神の光を持って光をその他の人に輝かしていくと、暗闇を明らかにしていくということが命じられています。エペソの5章の8節からですが、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。光を輝かせるって嫌がられることかもしれません。なぜならば暗闇を明らかにするからです。でもそれを行うんですね。ですか、いや、これを見せたらイエス様は信じなくなるんじゃないか。ブー、逆です。それを行ったら逆に光によって明らかにされる、つまりイエス様のところに来る人の可能性が出てくるんですよ。可能性が出てくる。で、なんで光を人々の前に輝かせるか、その目的をイエス様が先ほど読んだマタイの、ところで読んだところで、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいと。自分が崇められるのでなくて父が崇められるようにしなさいと。だからソロモンがそうであったように、自分が行っていることが自分が褒めたたえられるのではなくて主なる神を褒めたたえるというふうに導かれていくわけです。で、イエス様がマタイの6章の1節で、人を見せるために人前で善行をしないように気をつけなさいってこう言われてるんですよ。そして隠れたところで祈りなさい、隠れたところで善行を行いなさいと、この右手と左手がね、分からない、右手でやってることは左手で分からないようにと。矛盾して聞こえますよね。一方では人々の前で輝かせなさいと、人々の前で良い行いをしなさいと、もう一方では隠れたところでそれを行いなさいってこうおっしゃってるんですよ、イエス様が。でもそこで大事なのはですね、聖書を読むときに大事なのは字面を読んではいけないんですね。イエス様の真意なんですよ。表現形態でこの左右されてはいけないんです。真意は何かと言ったら、 人に見せているのか、あるいは神に見せているかなんですよ。ここなんです。だからその隠れたところでやったら、はっきりとあなたの父があなたに報いてくださいますって書いてあるんです。神が報いてくださる、神に対して行っているか、あるいは人に対して行っているかなんですね。神に対して行い続けていくものというのが、神の名が褒めたたえられていくけれども、人に対して、人を相手にして行っているものが、いつまでも自分に注目が寄せられていくということになります。でね、私たちって、私たちって言ってる時、いつも自分のことね、考えながら話してますからね人に認められたいっていう、こう肉の欲求があるわけですよ。根本的にあります。これが劣等感であったり、人への恐れであったり、そういう形で出る時もありますし、あと人の注目を受けたいっていう、まあ、単純にね、そういう時もあります。人にどう思われるのかという動機が動いているときに、先ほどの人前で善行しないように気をつけなさいっていうことになっていく。主のために働く奉仕にならなくなっていくわけです。イエス様をじっくりと見るとですね、これがよくわかります。そのユダヤ人、その当時のユダヤ人の宗教指導者とイエス様との対話が、この如実に出ているのがヨハネの福音書なんですけれども、本当に面白い、それ興味深い。例えば7章でユダヤ人たちが、この人は正規に学んだことがないのにどうして学問があるのかって驚いているんですが、イエス様はこう言われてるんです。私の教えは私のものではなくて、私を使わしたのものですと。イエス様はいつも父なる神に命じられていることに全神経を集中させていました。父が語られることを語り、父が命じられることを行っているにしか過ぎないとおっしゃっているんです。その一方でユダヤ人たちに対しては、自分から語るものは自分の栄光を求めると、こう言ってるんです。だから人に対して何語ろうかな、何を話そうかな、自分の評価が中心となっているときに自分に栄光がいく、自分の栄光を求めると。イエス様は、私は人からの栄誉を求めませんと言われました。でユダヤ人指導者に対しては、互いの栄誉は受けても唯一の神からの栄誉を求めないあなた方はどうして信じることができますかと。互いに自分たちのしていることを確認し合ってるんですよ。 あなたはこうやってるね、すごいね、うん、君もこうやってるね、すごいね、うん神からの栄誉はどうなったんですかと。これについては無頓着なんですね。でパウロが割礼についても同じことを言ったんですが、人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼です。その誉れは人からではなく神から来るものです。つまり、どうすれば良い行いが、自分の良い行いが父なる神を褒めたたえるように導くことができるのか、簡単です。人を喜ばせるのではなく神を喜ばせるということです。神に命じられたことを行っているという意識があれば、人からではなく、それがね、良いもの出てくるじゃないですか。神から来ているということがよくわかります。で、自分は主人の命じたことだけを行っただけですと正直に言えるわけです。で、これを行っていると自分の周りに真実であるとか正義であるとか善意とかの実が結ばれていく。つまり人々が喜び、人々が解放され、人々が平和に満たされる実が結ばれていくんです。で、自分が何かを行ったからというのがじゃないということを自分自身が一番知ってます。 でもすごいねと他の人は言うんですね。こういうことしてるからすごいね。で時々そうかもしれないね自分を騙して信じていってしまう。心は知ってる、神から来たと。ですから神に栄光を期すって一体どういうことかを私たちが知る必要がありますね。一番端的にある言葉、私が知っている言葉というか、ここではないかなと思う言葉がローマ人への手紙の11章の最後なんですね。開きたい方は開いてください。ローマの11章の最後ですが、36節なんですが、というのは全てのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメンですか。ここすっごい大事です。全てのことが何ですか、自分からではなくて神から発してるんです。学びましたね。信じる前からもあるんです。全てのことが神から発してるんです。皆さん信じてるでしょうか。全てなんですよ。そして今自分があるのも神なんですね。全てのことが神によってなってるんですよ。成り立ってるんです。全部がそうなんです。でこれ忘れるときに不平が出たりとか、または傲慢になったりとか悩んだりするわけです。全部神によってなってるじゃないか。今自分がこうやって話しているこの息でさえも、神が止めようと思ったら一瞬にして止めることができるわけですよ。皆さん休みが欲しいですよね。全然自分の体で休みを持ってない期間がありますよね。どこですか。心臓ですよね。神様は少しお考えになったらこの心臓を止めることはおできになるわけです。全てのことは神によってなり、そして全てが神に至るんです。全てが神に至るんです。何のために生きてるんですか。自分のために生きてると思ったらそこでフラストレーション、葛藤が始まります。神のために生きてるんだ。で、これが神に栄光をお返しするということなんですね。ですから今日の皆さんへのおすすめが、世界の光になってくださいということです。主に目を留めて生きているときに必ずご自身の栄光で周りを照らしてくださる。主ご自身でいっぱいになっているときに主が皆さんをお持ちになって祝福してくださる。そのときに思いっきり神様に栄光を期してください。ハレルヤ、主を感謝します。主が成してくださってます。これだけ素晴らしいことをしています。自分のことはもう私どうだったから、どうでもいいです。主が素晴らしいです。そしてそれがなかなかできない方、自分に目が止まってしまう方、どうかこの殻から抜けててください。人からどう思われるか無視してください。皆さんのこと愛してるんですよ。さっき何て言いました、バテシバじゃなくてシェバの女王が、イスラエルをとこしえに愛しているからあなたが王となって公正と正義を行わせてるんですよ。愛してるんですよ皆さんのこと。どうして他の人のことを気にするんですか。他の人から何度見られてるか、どうやって注目、どうでもいいじゃないですか。で神への不信を悔い改めてください。こんなに良いお方なんです。なんで一番良くしてくださる方が自分にとって悪いことをするんですか。こういうことなんですね。そして用いられたら誘惑に負けないでください。ちょっと俺はすごいかなって あとここに、まあ、物理的な、そのもののように物理的にですね、祝福されるかもしれませんよ。ちょっといいな、自分のために使っていくか。でも、これ使っちゃいけない、これダメだ、これやめてください、これ人間の、日本人の遠慮ね、得意な。違うんです。思いっきり使ってください。どんどんどんどん神のために使ってください。思いっきり使ってください。投資してください。神のために投資してください。これが世の光、世界の光です。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございます。本当にあなたは素晴らしいお方です。あなたはご自分をの愛する民を用いてくださる方です。どうか主よ、ここでまだあなたのことを知らない人は、本当にあなたがお作りになった目的、そして生まれた時から実はあなたの御手が、あなたの手が置かれているというその事実を今認めることができますように、どうかしてください。お願いします。あなたは良いお方です。あなたは素晴らしいお方です。すべてのものがあなたからなって、今もあなたによってなって、すべてがあなたに至るのに、その外にいると思っている、これほどフラストレーションがたまる生活はありません。どうかこれを重に下ろして、イエス様のところに行くことができますようにしてください。お願いいたします。主よ、どうかこのイエス様がよみがえられることを、よみがえられたことをお祝いするその日まで、この1週間もキリストが私たちのためにしてくださったことを思い起こしつつ、イエス様をさらに親しくすることができますように、そしてキリストの栄光が一人一人の兄弟姉妹の体から、生活から、財産から、全てから現れますようにお願いいたします。あなたの栄光を開始し、たっといイエスキリストの皆によってお祈りを捧げいたします。アメン。